瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町レディオ、この時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。皆さんは9月9日って何の日かご存知でしょうか。9月9日は救急の日なんです。そして毎年9月9日を含む1週間を救急医療週間と言います。今日はですね、この救急の日、救急医療週間について瀬戸市消防本部の黒木さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、この救急の日と救急医療週間とはどのようなものか教えてください。
9月9日は救急の日として昭和57年に制定されました。救急の日は救急業務と救急医療に関して市民の皆様に正しい理解と認識を深めていただき、救急医療に携わる人たちの意識を高めることを目的としています。また毎年救急の日を含む1週間を救急医療週間として、全国で救急に関するさまざまな行事が実施されています。今年は9月6日日曜日から9月12日土曜日までの1週間が救急医療週間となっております。瀬戸市消防本部におきましても、救急の日および救急医療週間に合わせて事業を計画しています。
そうなんですか。それは瀬戸市消防本部が行う事業というのはどういうのがあるんですか。
ホームページ、ラジオ、広報瀬戸などの広報活動をはじめ、応急手当普及活動を積極的に行っていただいた団体の表彰を行います。今年は平成22年度から救命講習を継続的に受講していただいている瀬戸市公民館協議会山口公民館様を表彰します、
はい、
また期間中は市内の公共機関や医療機関などに対して PR 活動としてポスターの掲出をお願いするとともに、消防車などによる広報活動も実施していきます、うん、そして AED ステーションおよび高齢者救急協力認定事業所を対象に、適切な応急救護体制を継続していただくために期間中3日間救命講習会を開催します、
はい、いろんな事業があるんですね。応急手当っていうのはこう一般の方も救命講習会で学ぶことできますよね。
はい、現在消防本部で主催する各講習は定員を20名として救命講習を開催しています、うん、また各企業や学校などから依頼があった場合は職員や女性分団員を派遣して実施しています、はい、詳細は瀬戸市ホームページ救命講習のお知らせをご確認ください、
はい、私もこの講習受けたことありますけども、私たちがこの応急手当を身につけておくっていうのは本当に重要なことですよね。
そうですね。私たち消防職員は通報があってから現場に到着するまで瀬戸市内では平均7分半ほどかかります、
はい、
その間心臓が停止してしまった人に対して何もしなければ元通りの生活に戻ることが難しくなります。救命の第一走者である市民の方々が日頃から心臓マッサージや AED の使用方法などを身につけておくと、うん、いざという時に誰かの命を救える可能性が高くなります、はい、救急現場に居合わせたらまず速やかに119番に通報し救急車を要請してください、うん、そして救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人がいかに早く応急手当を行うかということが、病気や怪我をした方の命を救う重要なポイントとなります、
はい、もう倒れている人を見つけたらためらわずに一歩踏み出して行動するってことは大切ですね、まあ、そのためにもこの講習を受けておくっていうのは必要になりそうですよね。さ、次にですね、瀬戸市の救急車の出動体制について教えてください。
現在瀬戸市では本所に2台、東分所、南分所、公立統制病院内に各1台、合計5台の救急車を配備しています、はい、そしてこの救急車には気管挿管、静脈瘤確保、アドレナリンという薬やブドウ糖の投与など様々な処置が可能な救急救命士が同乗し出動しています、はい、また瀬戸市では通常の救急要請に対して迅速な救急活動をするために119番通報時に確認する傷病者の症状から重症であると判断、または重症と予想されるときは救急車とともに消防車も出動し救急隊と連携した活動を行っています。
そうですね、確かにあの消防車も来ますもんね、はい。じゃあ瀬戸市内には5台があるということですね。あのところでも毎日のようにこの救急車のサイレンって耳にしますけども、瀬戸市内の救急 の, そ の, あの出動っていうのはどのくらいの状況なんですか。
はい、昨年令和7年中の救急出動件数は6712件でした。はい、1日に平均すると約18件の救急出動件数となります。しかし令和7年中の6712件の救急要請のすべてが緊急性の高い救急要請ではありません。救急車により搬送された方のうち入院を必要としない軽症だった方は約 60% を占めています。中にはタクシー代わりに救急車を利用する人や、救急車で病院に行くと早く見てもらえるからという理由で要請する方も見えるのが現状です。このような救急要請が続くと本当に一刻を争う状況で、救急車を必要としている人が救急車を利用できなくなってしまう状況が発生してしまう恐れがあります。
本当ですね。入院を必要としない軽症だった方が 60%、 6割を占めているというのはちょっとねびっくりの数字でもあるんですけども、1日に出動件数はおよそ18件、やっぱり多いですよね。
そうですね。
でもね、あの自分我が身がそうになった時に、急な病気とか怪我、家族がそうなりました、もう急いで病院に行った方がいいのか、救急車呼んだ方がいいのか、もう判断するって本当難しいですよね。
そうですね。そんな時は総務省消防庁が提供しているキュースケというアプリを利用してみてください。
アプリがあるんですか。
はい、
キュースケ、これどんなアプリですか。
キュースケは簡単な設問を選択することにより、住民の方が症状の緊急度を素早く判定でき、救急車を呼ぶべきかどうかの判断の目安となる内容になっています。使用方法は、今の症状について画面上で選択すると、今すぐ救急車を呼びましょうや、緊急ではありませんが医療機関を受診しましょうなどが表示されます。状態を細かく選択でき、非常に分かりやすくなっています。はい、救急車を呼ぶ必要がなくても受診できる医療機関を探せるよう、医療情報ネットや受診のための手段を探せるよう、全国タクシーガイドで検索を行うこともできます。アプリのダウンロードは総務省消防庁のホームページからもできます。またアプリだけではなく、インターネット版のキュースケもあります。
はい、
特に制限もありませんので、この機会にぜひ体験してください。
はい、あの私初めてキュースケを知ったんですけども、じゃあこのアプリをダウンロードしようと思ったら、総務省の、消防庁のホームページからもできます。それからインターネット版のキュースケもあるということは、普通にあのアプリの検索をしてキュースケって探せば出るということですか。
はい、
じゃあぜひね、あのダウンロードしてみてください。それからですね、やっぱりこのね、救急車の適正利用っていうのは本当にね、あのずっとね、よく言われてますけど、難しいところですけども、皆さんがね、この適正利用につながるといいですよね、このアプリによってね。さあ、それでは最後になりますが、一言お願いしてもよろしいですか。
救急車を呼ぶべきか迷うといった場面は誰にでもあると思います。そんな時は症状をよく観察し、家族や周囲の方にも相談してみてください。ただし胸の強い痛みや突然の意識障害、呼吸が苦しい、呂律が回らないなど命に関わる症状がある場合は、迷わず119番通報をお願いします。救急車は限りある資源です。一人一人が適正に利用することで、本当に救急車を必要としている方へ一刻も早く駆けつけることができます。また尊い命を救うために、一人でも多くの人が救急救命講習会を受講していただき、万が一の場合に勇気ある行動が取れるようになっていただきたいと思います。救急医療週間と救急の日がそのきっかけになればと思っています。
本当ですね、ありがとうございました。やっぱり日頃からということで、まずあのその講習会を受けるっていうのも一つですし、それからその救急車の現状ということで、瀬戸市内には5台しかないということ、それをこう、ね、本当に適正に使えるかどうかっていうのは、私たちみんなが考えていかなければいけないということもそうですし、まあね、あのアプリもあるっていうこと、こういうのも、ね、自分で導入するっていうのもやっていきたいなと思います。今日はいろんなお話勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の瀬戸町レディオは瀬戸市消防本部の黒木さんにお話を伺いました。